西宮ナンバーワンローカルラジオステーション 78.7MHz さくら FM。
3.11 東日本大震災特別番組、東日本大震災から5年、東北の現状と西宮からの支援、復興から復興へ。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆さんこんばんは。番組のご案内の佐々木美穂です。さくら FM では3年前の2013年から東北に取材に行き、特別番組を制作放送しています。西宮市が特に支援をしている宮城県南三陸町と女川町、2つの町を中心に取材したことを皆さんにご報告いたします。今年は復興の幸の字を、起こすという字から幸せという字になるような願いを込めて制作しました。さて、今年で東日本大震災から5年になりますが、現在も西宮市の職員が南三陸町と女川町に派遣職員として支援活動を続けています。それではまず最初に派遣職員をされていた西宮市職員の方にお話をお聞きしましたので、どうぞお聞きください。では西宮のスタジオには東北に行かれて帰ってこられた西宮市の職員の方にお越しいただいております。土木局道路補修課長でいらっしゃいます女川町に行っていらっしゃいました西尾久和さん、そして、都市局開発指導課長でいらっしゃいます、南三陸町に行っていらっしゃいました畑文隆さん、そして、総務局管財課副主査、南三陸町に行っていらっしゃいました小川聡さんにお越しいただきました。お三方よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
さあ、東日本大震災からもう5年という年月が経ちました。もう5年という月日、それぞれ皆さんどんなふうに、迎えていらっしゃいますでしょうか。思いをお聞かせいただきたいと思います。西尾さん、お願いいたします。
はい、先日、にですね、一度女川町へ行く機会がありまして、ようやく、工事が本格化になってきたというところで、5年という長い月日なんですけども、少しずつ復興ができていっているのかというのが実感です。ただ、被災された方々がいまだまだ仮設住宅で多くの方が生活されているので、その辺については、もう少しもっとスピード感を持てて、やってもらえたらなというのが、率直な実感です。
はい、ありがとうございます。畑さん、お願いいたします。
はい、女川も南三陸も同じような状況なんですが、特にやっぱり5年が経ってそういう月日が経過して思うのは、例えば住宅の高台移転であるとか、一定その造成のめどはついてきてるんです。で、まだ当然できてないところもあって、仮設住宅にお住まいの方もおられます。で、我々その最初に派遣されて復興の計画を作らせていただいた。で、それが形になっていくのは非常に喜ばしいんですが、その後のことを正直心配しています。例えば今後復興の商店街が仮設じゃなくて本設の商店街ができました。で、そこがやっぱり賑わないと、やっぱり人が南三陸町をずっとこう意識していかないと、あと本当の復興とは言えないというふうに思いますので、その後のその賑わいのところとか、ずっとこう持続可能なこの復興っていうところが一番気になるところで、それの何だか帰ってきてはいれますけど、お手伝いができればなっていうふうに思っているところです。
はい、はい、ありがとうございます。小川さん、いかがでしょう。
はい、私も南三陸町にいまして、この2月に伊里前地区というところで、災害公営住宅の入居が始まります。来年度までに災害公営住宅計画しているものが全て入居できるという状況になって、それと同時に高台移転というその土地を造成してその家に建てていただくというところももう順次できていくという状況で、住まいの方っていうのはどんどんできていってるっていう状況っていうのはあるので、そういったところで新しい本当の家に住んでいただけるようになるっていうのは、もう5年というちょっと時間かかりすぎたのかもしれないんですが、そこでまた一歩、 にはなるかと思うんですが、先ほど皆様おっしゃられたように、それから先どういった形で生活していくのか、そのかつてのそういったにぎわいとかそういったものがどんどん戻っていくにはどうしたらいいのかということを、これから考えていかなきゃいけないのかなというふうに思います、
はい、ありがとうございます。もう本当にね、5年経ってみてこう少しずつ街で差もできてしまっているところもあるでしょうし、大きく見てやっぱり何も進んでないし、あるいはちょっとずつ進んでいるし、いろんな見方が、ね、できるのかなというふうに思いますが、それぞれの町のことを教えていただきたいと思っています。女川町に、行っていらっしゃいました西尾さん、派遣されていたのが平成23年の8月からということですから、震災の年の夏から行っていただいて約2年半ほどでしょうか。はい、いただきました、平成26年に、お戻りになっていらっしゃいます、女川町というのは少し私たち目で見る限りだいぶ進んでいるなというイメージもありましたり、駅ができたとかいうね嬉しいニュースもあったり、いろいろありましたね、
そうですね、私が派遣で終わるときにはようやく駅の開通に向けてですね、 JR の土地を引き渡したと、JR さんの方に土地を引き渡したというような時にですね、派遣を終わって、こちらの西宮市の方に帰ってきたんですけど、約その1年後に、JR の、線路ができ駅ができということで、駅開きがちょうど去年の3月だったと思うんですけども、できたと、ひとしきり、その駅開きの時にはですね、大勢の派遣職員が集まって一緒に町の方々とお祝いしたというのが復興の一歩だなというふうに思った。これから女川町自身がこう復興30年に平成30年に終えるという大目標を立ててやってるんですけども、その後のやっぱり町をどう存続させるのかというか、どういうふうにして、維持管理の問題であったりとかっていう行政的な非常に大きな、課題を抱えてくるというところをですね、また何か、お手伝いできる機会があればですね、やっていきたいなというふうに今思っています。
行っていらっしゃった時は、一番大変な時で、その震災の直後から担当していただきまして、駅ができる駅の周りの町開きに向けてっていう目標でされていました。でその駅ができる前に帰ってこられて、駅ができた時にまた行かれたんですか。
そうですね、
駅開き、
そうです、派遣職員が大勢集まって、その時にできた駅舎の2階から、お餅をみんなで一緒に巻いて、で向こうの方っていうのはそのお祝い事とか家を建てたって言ったら餅巻きを、習慣としてやるんですけども、それをぜひともなんか何か派遣職員でお祝い事ができないのかっていうところで、町の方とお話しさせてもらって、じゃあちょうどお餅を巻きましょうということで、派遣職員で寄付を募ってですね、お餅代を用意させてもらって、駅舎の3階から、みんなで一緒にお餅巻きさせてもらったということを、経験させていただきました。
どうでしたか、お気持ちは。もう、
少し短い時間だったんですけど、目の前にたくさんの人がですね、いらっしゃって、で、ありがとうみたいな声もねいただいたので、すごい感激したというとか、みんながおっしゃってた言っていただけるところですね。
もちろん派遣されている町ですけど、我が町のように嬉しかったんじゃないですか。
もちろん、それ第一はやっぱりその駅舎、女川で言えば駅を開通させないと人が来ないというところもあったので、第一番にやっぱり駅を開通させるというところが、町長以下の思いでもありましたので、それが1年後に、見れたというのはですね、非常に良、かったなというふうに今思っております。
石巻を通ってこう女川町というのはこう、半島の先にありますので、鉄道というのがすごく大事なものですもんね。またちょっと後ほどお話をお聞かせください、今度南三陸町の話をお聞きしてまいりたいと思います。畑さん、よろしくお願いいたします。畑さんは西尾さんよりもっと早く、震災のすぐ本当にあと6月ですね、震災発生しました6月から、行っていらっしゃいまして、約やはり1年半、行って 来ていただいております。はい、どんな1年半でしたか？
そうですね、うん、復興計画策定会議っていうのを6月10日にしますと。でその南三陸町がそれこそ状況でその市街地がほとんど流されて、そこでその南三陸を今後どういう街にするかっていう基本的な計画を決めるベースの会議なんですね、
うん。
町長副町長以下、あと議会、はい、あとその国土交通省とか、あとその、まあ、いろんな方が本当に集まってその議論をする場所の事務局を応接かるのが我々のミッションやったんで、
はいはい、
それに間に合うように10日間で間に合わせろっていうことなんですけど、
はいは
い、行ってこいという話で1日に入ったっていうのが一番最初の思い出でして。
畑さん何課にお勤めだったんですか？
もともと区画整理をしてた。で西宮市では市街地整備課っていうところなので、いわゆる、まあ、町づくりっていうか面的な、まあ、あそこも当然阪神・淡路大震災を西宮市経験してますから、うん、復興の区画整理事業とかをずっとやってたノウハウが、うん、まあ、一定西宮市にはあるのかなというところで、
はい、
うん、まあ、それをどこまで活かせるかわからないけれども、まあ、向こう行ってやってこいというのが最初の派遣のミッションやったというふうに思います。はい、
女川町と南三陸町だいぶ地形も違いまして、
はい、
私が見た限りは南三陸の方がちょっと平野部も多いような感じですかね。
はい、そうですね。
一概にこうね、みんな高台って言っても、まあね、また違う計画をされたのかなという、うん、ね、印象もありますね。
そうですね、はい、まあ、基本住宅を高台に移転させましょう、住宅地をですね、はい、だからお住まい、皆さんがお住まいになるところについては高台ですもうということには、女川も南三陸も変わらないと思います、うん、同じく、高台の移転先のその造成とかは一定できてきて、でそこでも新たな個人の住宅の再建工事がどんどん始まってるし、もうすでに当然お住まいの方もおられる状況なので、うん、私も去年も南三陸に帰りましたが、やっぱりだんだんその進捗が見えて非常に嬉しく思っています。
はい、帰るという言葉が素敵ですね、はい、やっぱりね、
はい、ありがとうございます。
はい、その畑さんの思い残しながら西の目に帰っていらっしゃったんですけども、それを引き継がれたのが小川さん、はい、なんですが、はい、いかがでしたか？
そうです
ね、平成25年の4月から行っていただいております。
はい、はい、そうですね、まあ、先ほどお話しされているお二人がいらっしゃった時と違って、もう私来た時にある程度その道筋っていうのができてて、もうここにこれを作るんだとか、まあ、こういった建物を建てたいんだとか、まあ、私町営住宅の、まあ、入居される方がどれぐらい来るのかとか、
あ、はい、
まあ、そのどちらかというと、まあ、建てる方よりもその人の、うん、まあ、入居者に関してのその、まあ、
次の段階ですね。
そうですね、もう本当にそういうところだったので、はい、まあ、ちょっと全体像ってあんまり見えてない部分はあるんですが、うん、やはりその、まあ、私も来た25年っていう時っていうのはまだそのここにどれぐらいの戸数が建ちますよって話まではあるんですが、具体的にどこに建物が建つのかっていうのもわからないですし、うん、もう今はもうその造成されて家もどんどんその公営住宅もまあできてきてますが、その当時はまだもう山というかただの山が何個かあって、うん、この山を削ってできるんですっていう風な状態で、まあ、どういった建物が建つかっていうのも、まあ、そこに何人住むかっていうのがわからないと建てれませんよという状況なので、まあ、その全然見えてない状況で、まあ、ちょっとどこに住みたいですかって話をしていったりとか、うん、はい、まあ、それでどれぐらいの人が入りたいんだって話を聞いて、まあ、そこで、まあ、まとめていくっていう仕事だったんです。うん、で、まあ、そうですね、その実際、まあ、来た時と比べても、私、その2年、去年の3月までいたんですが、はい、まあ、なんですが、今もう、真っ平らになって、はい、そこに家が、もう病院もできてるんですが、うん、まあ、そういうふうに、どんどん2年で変わってきてるということで、うん、どんどんその、まあ、最初に、まあ、どこに住むんだって分からなかった方も、だんだん見えてきて、先がやっぱり具体的に見えてくると、うん、まあ、前を、向くのも出てくるかと思うので、はい、まあ、そういったところがどん、まあ、見えるところまでは入れたのは良かったかと思います。
はい、私たちは津波の経験はないんですけど、これはでも21年前の経験で畑さん生かされますよね。うん、人がやっぱり住むところをまず確保していくところから復興していくっていうのは
あると思いますね。はいはい、そうですね、まあ、当然我々西宮市の職員はその阪神淡路大震災があって、そこで、まあ、自らも被災し、その後の復興事業っていうのを経験していますので、何が一番大変やったか で何が一番求められてたかっていう、その復興の方法は違うかもしれません。当然ね、現地再建、区画整理とかやることと高台移転することっていうのは違いますが、じゃあ住民さんとその町なり市なりの職員がどの部分を一番大切にしないといけないかっていうのは多分共通してると思うんですね、うん、それが何かっていうと、住民さんに分かりやすく物事を伝えることなんですよ。当然役所の人間ってそれこそどっか説明会行ってもこうやって原稿を読んでしまったりですね、住民さんの顔がなかなか見えにくい、住民さんもその行政が何考えてるか分かんないっていう、その意思疎通の部分がちゃんとできてないと不安が残っちゃうんですね。でそれは普通の時の街づくりじゃなくて、震災復興の街づくりやからなおさらなんです。仮設住宅でお住まいや、私たちは住むとこいつできるんやろう、いつできるんだってかみたいな話でそれぞれ思われてる中で、そのじゃあその役場の中の一生懸命こう設計図を役場の人間が何ぼ書いても、それは役所の人間が見て分かる設計図であって、やっぱり皆さんにそれをどう伝えるかっていうのがすごく大事で、南三陸でも毎週ですかね、その復興のまちづくりニュースっていうのを、うん、作って出そうという話を最初の頃から私ども言い出してましたし、まあ、実際にそれをみんなで作って、でもう本当に毎月状況状況でこう皆さんに配布して、うん、で、まあ、それをもとにこう説明会をしたり、はい、それの繰り返しだったように思いますね。
まあ、そんな中でもものづくりとそれから人とのね、はい、つながりも十分に作ってこられたと思いますが、小川さんいかがでしたか。
そうですね、実際に、もう町で一緒に働いている人っていうのが、はい、我々のようにその兵庫県の方から行った人間もいれば、まあ、九州や、関東、もう本当に日本中からたくさん
派遣されて
集まっているっていう状況が、今もずっと続いておりまして、はい、そういった中での交流とかもありますし、実際に現地のもうその被災、本当に現に被災されても、それで町の方でずっと役場の職員 で、うん、で実際に仮設の方から通われている方とか、そういった職員の方との交流っていうのも、今私も帰って1年経つんですが、まだもうそういった方ともいろいろ交流はさせていただいているっていうのは、もう
南三陸だけじゃなくて全国の方と、
そうですね、はい、で実際にそうです、もう南三陸の方にそれでみんなで行ったりとかもありますし、
また違う同窓会ですね。
そうですね、逆に来られることもありますし、その南三陸から来られる方もいらっしゃいます
ので、本当に人のつながりですね、これがね、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。西尾さんはいかがでしょうか。
そうですね、はい、私の場合も一緒で、2年8ヶ月という長い間いさせていただいて、この間書いた時にはお久しぶりみたいな形で、さも本当の職員のように皆さん接していただきました。
すごいな、
本当にいてて、やってよかったなというふうに思っております。で、そういうのもあってですね、今も本当に先ほどおっしゃられたようにつながりっていうのはあって、年賀状交換したりとか、その都度その都度やっぱり、情報が入ってきてというのはあります。で、今何もそれは我々だけじゃなくて、今行っている職員もそうですし、帰ってきた職員も皆それぞれがそういうつながりを持って、気にをかけながらですね、小長町のことを思っているということがある。で、これっていうのはすごい、役所の中の、30年なり40年近く役場生活をするんですけども、役場というか市役所で公務員として働くんですけども、我々がいてたたった1年2年なんですね。で、その経験っていうのはやっぱりできるっていうことは非常に大きなことであって、経験、これから、そういう話があればですね、今西宮市の職員の、人に伝えたいのは、そういう役所の人生の中でのたった 1,2 年のことなので、ぜひともそういう機会があればですね、行ってみたらどうかなというふうに思うのが、今日この頃の日々ですね。
そうですね、はい、だから皆さんの話聞いていて、なんか派遣してお手伝いしに行っているんだけども、そこで皆さんが、ね、経験されたことが逆に今度西宮市のためにもなるんじゃないかなとかね、復興のためのノウハウもそうなんですけど、つながりとか人の心とかね、そういうことも本当にこれから 大事にねまたなってくるんじゃないかなというふうに思いますね。新たな、まあ、今後、10年20年ね目指してこうやっぱり東北とね、兵庫県つながっていければなというふうに思いますね、はいはい、今日は皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
派遣職員をされていた3名の方々のお話をお聞きいただきました。お話を聞いていて思うのですが、初めはお仕事として派遣されていた職員の皆さんが必ずその町を好きになって自分の故郷のように町の様子を私たちにお話ししてくださる姿がとても印象的でした。さて今回の特別番組を制作するにあたり、さくら FM では3月24日から26日まで震災で被害を受けた南三陸町と女川町を訪問し、今の東北の現状を取材してきました。では初めに南三陸町の佐藤仁町長のお話をお聞きください。では南三陸町長の、はい、佐藤仁町長にお話を伺います。町長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
率直に5年経ちましたがいかがですか？
早かったですね。本当あっという間に5年が過ぎました、
はい、
ただね、人ってそれぞれの環境を置かれた立場で時間の過ぎ方っていうのかな、経過の仕方っていうのはみんな様々なんだなと思います。まあ、我々副所長もそうですけどね、復興事業に携わっていると、まあ、毎日毎日一つ一つハードルを越していかなきゃいけない。そうするともう時間はあっという間に過ぎましたけど、ただね、仮設住宅にお住まいの方っていうのは、まあ、毎日仮設住宅で、ね、テレビ見たりっていうのを時間長く感じるんですよね。だからそういう意味で、まあ、町民の皆さんにとってみると大変長い5年だったのかなというふうに思いますけどね。
この度は西宮市の職員がこちらの役場の方に派遣させていただいて、応援サポートさせていただいているご縁で寄せていただきました、はい、西宮職員いかがですか？
皆さん優秀な方が本当に派遣していただいてですね、まあ、震災の翌年からですか、西宮市の職員の皆さんうちの町にお入りをいただいて、まあ、本当に当時はもう本当もがれきだらけの町で奮闘してもらいましたんでね。だから多分当時うちに派遣になった職員のみんなっていうのは多分もう想像できないような中で仕事してましたんで、思い出もまた人一倍なんですよね。それが未だにつながってるんですよね。
佐藤町長は西宮とは前からずいぶん前からご縁があるということで、高校球児でいらっしゃったそうですね。
はい、ですから今から半世紀は大げさか、第51回大会に出場しましたんで、当時のね、甲子園球場っていうのは本当に今でもそうですけど、まあ、高校球児にとっては憧れの聖地ですから、まあ、そこに、ね、行けたっていうのは自分にとっての生涯の宝物ですね。
はい、では西宮市あるいは西宮市民にメッセージいただいてよろしいでしょうか？
はい、まあ、本当に5年丸5年になりました。本当にこの5年ね、西沼の皆さん方には大変本当に物心ともに本当にご支援をいただきました。本当にもう改めてね感謝を申し上げたいというふうに思います。まだまだ復興途上ですけど、まあ、我々も一生懸命頑張りますので、どうか西沼の皆さんにもこれからも南三陸町お見守りいただければ大変ありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
佐藤町長のお話でした。佐藤町長は甲子園の土も踏まれた高校球児でもいらっしゃる、西宮にご縁のある、そしてとても気さくな方でした。続いて現在南三陸町役場に派遣されている職員の方にお話を伺いました。お聞きください。
西宮市の職員でいらっしゃいまして、今は復興市街地整備課にお勤めでいらっしゃいます、平岡和弘さん、三宅隆弘さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
いたします。三宅さんからまずこちらに来てどのぐらいになりますか？
昨年の4月からこちらの方に派遣されておりまして、
はい、
もうほぼ約1年というところになります。
はい、南三陸町はどんな町ですか？
そうですね、まあ、こちらに来て思ったのはやっぱりまあ海が綺麗ということで、あ、まあ、それを思いまして、それからまあの食べ物も非常に海鮮系のものが美味しいので、まあ、こちらに来て、まあ、それこそ体重が何キロ増えたかなというぐらいのいろいろたくさん食べ物を堪能させていただいております。
はい、平岡さんはお越しになってどのぐらいでしょう。
はい、私も宮城君と同じように全く同じ日にこちらへ、まず登米市というところへ来まして、そこを宿泊拠点としてですね、でこちらへ出勤するようになっております。そして任期も彼と同じように3月末までということで、もうじきなんですが、はい、ほぼ1年の任期ということで、務めさせていただいています。
はい、お二人、じゃあそれぞれ1年で、お仕事をこちらでは終えて、はい、戻られるということですね。はいはい、こちらでは主にどんな仕事をなさっていらっしゃったんでしょうか。
そうですね、私の方は、志津川地区ということで、もともと市街地が大きく発達してたところなんですけども、そちらの方が津波で流されてしまいまして、そこの津波で流された地区の、まあ、にぎわいを、また、復活させるために、そこの地区を区画整理という形で、まあ、盛り土を行ってかさ上げ工事をして、その上に、また新しい市街地を作っていくということで、それの事業を、担当しております。
平岡さんも同じですか。
はい、主に我々復興市街地整備課という加盟なんですけども、こちらは志津川という中心市街地、はい、この南三陸のですね、志津川地区のですね、もともと駅が中心核にありまして、そこを復興させるということで、三宅君はもともとあった旧市街地のですね、津波にあったところの産業観光系をですね、戻して、盛り土にして戻して、私の方は、当然、町民の方々が住まわれた、住宅の方の再建をしております。ですので、まあ、一般に彼は低地の盛り土をして、町の再生、で私は住宅の方の、造成工事というふうなことでやっております。
1年ね、立ってみてどうでしょうか、進み具合は。宮城さん。
そうですね、まあ、低地部ということで津波で流された地区については、どんどんどんどん工事の調整ができたところからかさ上げ工事をどんどん進めていっているところなんですけれども、まあ、それこそ4月に来た時にどのような形だったかなと思い出せないくらいにも工事は進んでおりまして、で、まあ、その盛戸の状況としても、その将来 その建物の建つ高さにもなるところも部分的にありまして、でそこの一部の地区については、例えばコンビニがもうすでにできていて、でそちらの方ではもう普通に、その町民の方が利用されて、いるというような状況です。うん、ちょっとそこまで進む1年間でかなり進んだかなという印象はございます。
うんうん、はい、私が担当している住宅の造成におきましては、東団地とか中央団地、西団地っていう3団地を担当しておりまして、おかげさまで、今年の6月にですね、東団地の先行15宅地が、オープンしまして、それを希望される町民の方々が随時起こされてですね、今見ていただいて分かるように住宅が立ち並んでおります。うん、そして、その後東団地の西であったりとか、あるいは西団地の40宅地をですね、整備してですね、誘致できるような状況で、続々と、造成が進み、そして家が立ち並んでいる状況になっております。私が当初来た時は一つもまだ造成できてませんでしたので、そういった意味ではですね、造成だけじゃなくて実際家が建って人が住んでいるというような形に今進んでおりますね。
これからの南三陸町には何が大事になっていきますでしょうかね。
やはりですね、住宅は、まあ、我々粛々と作る、そして皆さんできるだけ若干ですね、やっぱり皆さん希望している数に合わせて住宅は、提供していってはいるんですけども、やはり5年というブランクがありますので、若干の方々がですね、まあ、若干というかかなりの方々が南三陸を離れていっているのも現実でございます。 ですので、やはりお住まいになられる、そして定住部では産業とか観光を誘致してですねやっていきますので、そこで企業が、新たに企業が再建され、そして生活とその営みの場ですかね、なりわいの場がですねこうマッチするように、皆さんがそこを向けて南三陸に戻るという意識を高めていただいて、まさに南三陸町の町としてそういう町としての実態を成していくような形で現実的なものにしていくべきだと。今までは被災してですね、仮設住宅とか仮設でもですね、実は南三陸町の中で仮設してるんではなくて、登米に行ったりとか、登米市に行ったり、あるいは仙台に行っちゃったとか、もっと遠く行った方がおられます。その方々がですね、こういう我々の基盤整備を進ますことによってですね、また戻ってくると、やはり戻ってこようかというような意識も高めていく。それにはやはり先行して進んでまう、あるいは先行して産業が戻るということで、こうやはり我がふるさとに戻るかという意識をまたかきたてて進んでいく、町民を増やしていくというのが大事なのかなと思っております。
1年間の仕事を終えて西宮に帰られますけれども、南三陸町へはそれぞれどんな思いでしょうか。
そうですね、今回こういった形で派遣ということで、こちらに来させていただいて、で普通西宮に勤めてる間だったら、ひょっとすると、こちら東北のことを、思うといいますか、来ることもなかったかもしれないっていうところなんです。こういう形できっかけにして、でまた復興ということで、その、事業として確かにその、携わる身として、で実際今回1年間やってきたわけですけれども、今回復興自体は、この1年終わったところで、終わりというわけではなくて、これからも自分自身当然こちらに足を運んで、でこちらの名産品を食べて、でここら辺は美味しいよって、向こうの西宮の人が引っ張ってきて、でこういう形で、南三陸の発展に貢献できると、またさらに復興にもつながるなという思いにもなりますし、もともと今回被災地ということで、震災の時は僕自身大学生だったんですね、当時で大学生でして、で就職活動中だったということもあって、あまりボランティアとかにも来れなかったの で、 今回こういう形で復興に携われたということ で、 これからも携われるというふうに思いますと、そういう形で支援していきたいなとも思いますし、またこれからも南三陸がどういう形で発展していくかというのを見守っていきたいなと思っております。
最後に宮子さん、南三陸町への思いを。
そうですね、なんですかね、復興事業ということで、国がある程度指導が入って、こういった事業が、我々進めているわけですが、実際住んでいかれる方々のですね、意識が、どうなるかということで、従前のですね、街並みを見ますと、それはそれでものすごく魅力のあった、ちょっと従来からおられた先輩らに言わすと、素敵な魅力のあるコンパクトシティでこう理想郷やったでっていう話を聞くとですね、私は三段地でこう分割した形になるかと思うんですけども、なってもですね、新しい住宅できるんですけども、田舎としての良さもずっと残しつつですね、その南三陸としてのですね、魅力あるいは特色を皆さんがお持ちになりながら、本当にその復興、ひとえに生活を戻すとかいうだけじゃなくて、楽しい街並みを目指して、明るい生活が送れるようなことを考えていかれたらいいかなと思ってます。ですのでやっぱり魅力がなければ人が集まらないですし、そういう欲を持って楽しい街にしていこうかっていうことも必要かと思います。復興というだけではなくて、私はそう思いますね。
1年間どうもお疲れ様でした。
西宮
でまたお待ちしております、ありがとうございました。
南三陸町役場の職員の方にお話を伺いました。 さて、西宮中央合唱団の皆さんが演奏会の際に募金したお金でこの2つの町に楽器を送る取り組みを続けています。その楽器の送り先、名足小学校の教頭鈴木仁先生のお話です。南三陸町立名足小学校教頭先生の鈴木仁先生とお話伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生はこちらの学校に来られて赴任されてどのぐらいなんでしょうか。はい、
昨年の4月に赴任しまして、まあ、ちょうど1年というところです。
はい、そうですか。それまではどちらにいらっしゃったんでしょうか。
お隣の、はい、登米市立の佐沼小学校というところに、はい、ずっと勤めておりました。
はい、5年前の 3.11 の時はそちらにいらっしゃったんですね。はい、
その佐沼小学校に勤務している時でした。
はい、はい、そうですか。こちらの名足小学校はどんな印象ですか。
そうですね、子どもたちはとても明るく元気な子どもたちで、本当に人懐っこくて、あとはそうですね、学年をこう超えてすごくこう仲良しな、本当に楽しい、学校ですね。
はいはい、海辺の町で、本当に津波の被災があって、それから学校の改修工事などがあったんですけども、児童の皆さんはどんな様子なんでしょうか。
と被災後隣の伊里前小学校というところを間借りして、学校を再開したわけですけれども、この学校に戻ってくるまでに、避難路をまず確保するということで、駐車場に行く避難路、それからさらに高台に行ける非常階段を設置していただき、それから1階の普通教室を全部2階に設置するということで、平成25年に再開したというふうに聞いております。はい、
普段こう避難訓練というのは常時されていらっしゃるんですか。
は
い、そうです
ね、毎月、まあ、一応基本は11日をめどに、はい、とか毎月、行うということで、その際には条件をいろいろこう変えて、一番最初の時であれば各教室からの避難と、次第にまあ学校生活に慣れてきた頃であれば、校庭であったり、あるいは逆にこう特別教室、1階の特別教室の授業中であったり、そういった、こう場面をいろいろこちらで考えながら、実施しております。
はい、毎月されてるんですね。
毎月ですね。とその他に今の中学校の宇多津中学校区の、合同の避難訓練だったり、はい、とその名足小学校が避難する、名足保育園さんとの合同の引き渡し訓練というのもありますので、月1回以上にはなってる、ということになりますね。
この今ある小学校よりも、さらに高台にある保育園が避難場所になっていると
。はい、そこが避難場所で、そういった場合にはそこで、引き渡すということになっております。
そうですか。はい、5年経ってしまうとこう1年生2年生というのは、あの時のことを、あまり覚えてない児童さんもいらっしゃるかもしれないんですけど、生徒さんたちの様子はどうでしょう。避難訓練
の。そうですね、特に高学年の児童が、今年卒業した6年生が1年生から2年生になるときに今震災が起きたんですけれども、例えば校庭で遊んでいる時の避難をした場合に、我々からの指示というのは多くないんですが、6年生が自主的に先頭に立ち最後尾に立って避難するといったことが自然にできている子どもたちなので、低学年の子どもたちにもそういう姿は伝わっているかなというふうには思います。
そうですか。そんな時低学年のお子さんたちはどんな様子でしょう。
そうですね、やっぱり高学年の子どもたちにしっかりついて真剣に本当に取り組んでいます。
そうですか。先生方あるいは学校がもう一番力を入れているというか気をつけていることってありますか。
一番はとにかく自分でこう自分の身を守れる、その場に応じて子どもたちが、自主的に行動できるようにということで、特に教師がいない時間の方が、普段の生活では長いわけですから、その力を身につけさせるためには一体どうしたらいいだろうかということで、防災 担当主管を中心に、うん、まあ、取り組んできております。はい、
5年経ったんですけども、はい、まあ、先生ご自身どんな5年だったでしょうか。
は
い、
そうですね、あの5年前私がいた学校には、南三陸町から約50名の、お子さんが転入してきました。まあ、本当にあの話題にするのもはばかれるような状態だったんですけれども、毎日まあ通勤でこう復興してきている町を見ているわけですけれども、まあ、その中でもこう子どもたちの生活も徐々にではありますけれども、まあ、引っ越しをしたりですとか、まあ、家を新しくしたということもこう出てきております。ただまだまだこう元の生活というまでには至っていないように感じておりますので、まあ、自分自身こういった学校に勤務しているということで少しでもまあ何か子どもたちの力になればなというふうな気持ちでまあ努めております。
そしてこのナタリー小学校がどんなふうになっていけばいいでしょうか。
そうですね、あの今の学校としてもこう地域とともにということで、地域の方々にもご協力をいただき、とにかく子どもたちの命を守り、うん、学校としてこうどういった方向に進んでいけばいいのかというのを今地域とともにやっているところですので、うん、今後もこう地域との結びつきを強めながら、うん、子どもたちが本当に元気に明るく楽しく過ごせる学校であればいいなというふうに思っております。
今回の西宮市の方から、はい、楽器をプレゼントさせていただいているご縁で、はい、あの寄せていただいているんですけれども、はい、どうでしょうか、全国からの支援などは届いていますか。そうですね、あの
5年経った現在でも、本当にあのたくさんの支援をいただいております。継続した支援というのが本当にありがたく思ってますし、そういった中でこう子どもたちもそのことに対するこう感謝の気持ちを常にこう持って生活しているというのが伺いますので、本当にありがたいなというふうに思っております。今こう図書室でお話しさせていただいているんですけども、ここにある本のほとんども、ご支援でいただいたものですので、うん、本当に、感謝しております。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鈴木先生のお話でした。さて、昨年もお話をお聞きしたんですが、南三陸で震災の記憶を風化させないために語り部活動をされている方々がいらっしゃいます。まずは語り部の後藤一馬さんに今年もお話を伺いました。では南三陸の語り部でいらっしゃいます後藤一馬さんにお話を聞きます。後藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨年もお話を伺いまして1年ぶりにお会いできました。はい、この1年はどんな1年でしたか。
そうですね、4年目、丸4年目でしたから、ただ復興という掛け声だけでですね、土木そのものの作業は動いてるんですが、私たち被災したものの生活整備の部分はほとんど動かない状況でした。ようやく春口から小さな防災集団移転地の整備が完成するようになって、自分が家を作れる場所ができるということで、それから先は実はみんなの、行動は自分の家をどうして建てるかということに集中したのがこれまでの半年間ぐらいだったと思います。ですからこの丘も去年は家がなかったんですが、来てみたらもう家だけで、家がまだ建ってないのは私のところだけという状況になっています。ただですね、まだお店、その食料品とか生活必需品を買う店がここにはできてませんし、町に行ってもまだほとんどない状況なんですよ。ですから生活そのものを支えているその生活インフラそのものはまだという状況です。それから、まあ、一番欲しいのは若い人材なんですが、 若い人たちは雇用もないこのところよりもむしろ都会とかそっちの方に行ってしまって、今家を建てて住んでいる人の大半が60過ぎた老人世帯、そしてまあ、あの恐ろしい津波の来る場所に再び住めるもんかというようなこともあって人口がかなり減りました。17,600 ほどあった人口がこの間10月1日の国勢で分かった国勢調査で分かったことなんですが12,600 ほど、まあ、5000人の人口減少、神戸で5000人減ったって大したことないと思うんですが南三陸での5000はものすごい減少率なんですよね、うん、そういう中で、まあ、生きていく形をどのように、作っていくかそれがとても課題となっています。ただ去年も言ったかもしれませんが海は あの津波が清掃してくれて50年はかかりました。ものすごい生産力のある海に戻ってます。それから人口減少って個数が半分ぐらいになってるんですが半分になった個数歴史的に遡ると明治の初めです。その時代この地方で何を生活の糧として暮らしていたかっていうと一次産業なんです。一次産業が支えることのできる実は世帯数人口数に戻ったと考えれば、うん、ある意味豊かさが戻ったと言います、うん、言えると思います。まあ、見てご覧のとおりとても景色はいいですし、はい、そういう意味で自然とのんびり暮らすには最高のいい場所が戻ってます。そういう中で欲張らずに生きることをきちんと確認できる場所として、作っていけばここもまたいい場所になるのかなとそんな思いがしています。まあ、今自分の山の木切って、それでもって家建てようってんで一番遅れてますが暮れまでにはなんとか自分の家に入りたい、そんな思いをしています。
語り部として、5年間これまでの5年間と、はい、それから今後の、伝えることがもし違ってくるとしたら今後はどんなことを伝えていきたいですか。
そうですね、もちろん直後から言われてましたが天災は忘れた頃にやってくる、どうも人間というのは忘れやすい動物で忘れるがゆえに同じ犠牲者を出したりしている部分があるんで、そういう意味での語りをやっていくことはもちろんいつまでも必要でしょう。と同時に私はこの震災から様々なことを学びました。さっき言ったように人間が汚したこの自然海が50年も一瞬にして若返っている状況が見えたり、それから原発事故によって私たちの豊かといわれる暮らしが大きなエネルギーで支えられそのエネルギーにも問題を生じている、そういう中で、世の中で言われている経済を中心とするお金だけの経済学で幸せが人間に与えられるのかということも見えてきてますのでですね、2歳になる孫がいますがその孫が大人になった時生まれてきて生きていてよかったと思われる社会を作るために私はこの社会のありようの変革が必要と考えています。そういう意味でそのみんなでその今の状況を共有しながら新しい価値観なり社会なりを広めていく、そういうことをこの語り部活動の中でも話していきたいというふうに思ってます。うん、
はい、ますますお元気に頑張ってください。ありがとうございました、
はいはい、よろしくどうぞお願いいたします。
はい、次に私たちが宿泊した南三陸ホテル観葉でもスタッフの方が語り部となり 宿泊者を対象にバスによる語り部ツアーを行って震災を伝えていらっしゃいます。今年もホテルの伊藤俊さんにお話を伺いましたのでお聞きください。
では南三陸のホテル観陽の伊藤俊さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5年経ちました。いかがでしょうか。
間違いなく1年1年経つごとにですね、街の景色も変わりましたし、まあ、私たちもいつまでも、まあ、個人的には言いますけどもいつまでも震災のことだけでなくてですね自分たちの未来を作っていかなければなというそんな思いもする5年目かなと思います。
昨年も寄らせていただいて語り部ツアーについて、はい、いろいろとお話をお聞きしましたが1年経ってまたさらに変わったこととかありますでしょうか。
そうですね、確かに変化はありまして、もちろん景色も変わってですねどんどん目に見えるものはやはり少なくなってまいりました。ただ私たちは建物があるからとかないからとか伝えることがないというわけではなくて時間を経てば経つほど多分伝えたいことは増えてきてるんだなとまた実感してますし、ぜひこれを一人でも多くの方に伝えていきたいというのはこれはもうずっと変わらないなと思います。
語り部というもので全国的に大きな少し動きがあったようですね。
はい、本当にこれは初めての試みではありましたが、兵庫県の淡路島の北淡震災記念公園の方々と、タッグを組みまして、今回3月21日22日と2日間にわたって、こちらのホテル観陽で全国被災地語り部シンポジウム in 東北という形で第1回目のスタートの会を開催することができました。本当に大きな力をいただいております。
どんな手応えでしたか。
予定していた人数よりもですねはるかに上回る、300名以上の方お越しいただきまして、しかも本当にただ話を聞くシンポジウムではなくて本当に全員参加型の、高校生からお年寄りの方までですね本当に皆々様一人一人の思いがですねまた次につなげていこうという決意を、できたシンポジウムだったなと思います。
最後に6年目これからますます10年20年とどんな風につなげていきましょう。
そうですね、まずそのシンポジウムについてはもう来年淡路の方で開くことも、決めましたし、本当にこれをまた全国に広めていって本当に災害のことだけではなくて私たちのやっぱり一番大切なものをずっと伝えていけるような、そして自分たちの生活もまた普通に戻っていけるようなそんな6年目にしていきたいなというそんな1年でございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでは南三陸町の様子と皆さんのお話をお聞きいただきました。さあ今度は女川町に移動し須田義明町長にお話を伺いましたのでお聞きください。
では女川町の須田義明町長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
町長5年経ちました、はい、いかがでしょうか。
まああれですね、この町を再建するということに、まあ、官民あるいは個人なのか団体なのかいろんな立場で関わりはあると思うんですが、こうその最前線に立ってきた方々にとっては多分ものすごく、あっという間の5年だったのかもしれないなと思いつつ、一方で待つことしかできない皆さんだって当然いらっしゃるわけですね。あの日のまま時間が止まって5年間を過ごさざるを得なかった方々だって大勢いるわけです。そういう方にとってはなんと長い5年間だったかということだと思います。ただまあ曲がりなりにもですね、一部の生活再建用地もようやく形になり、また交通の基軸が再開しですね、人の流れも戻りつつあると。例えば水産業ですと漁業生産者の数は減りましたが、水揚げ金額は震災前を上回るほどまで、来ました。そういうふうなやっぱり結果というんでしょうかね、一つ一つ今芽が出て、また形になっているもの、やっぱこの5年があって積み重ねてきたものであることも間違いないわけで、まあ、そういう意味では、まあ、まだまだ入り口なんですけれども、まずはようやくでもあるし、よくここまで来れたなと、あるいは来たなというのが率直な印象ですね。
でそんな中であの、はい、昨年ちょうど1年前なんですけれども、あの町のシンボルとある JR の尾長駅、はい、駅舎もできまして、はい、開通いたしました、はい、この1年はどんな動きでしたか。
はい、思えばですね1年前ですねあの JR が再開してその一番列車に、ですね、乗り込む姿が全国に映されました。その姿に映った NHK で映ったのは西宮市から派遣で来ていただいている職員です。全国に届きました、ね、いや実はね、来てたというか一回もう戻られたんだけどその、はい、駅の再開に合わせてまたみんなで来てくれたんですよ。40、50人ぐらいでみんなで餅巻きしてくれてすっごい嬉しかったですね。派遣いただいた女川でですね、過ごしていただいて皆さんがネットワークがずっと面々とこう、はい、こう世代を超えてこう続いていること、これも本当に感謝をいたしているんですが、まあ、そこからですね、年末には商業エリアがオープンいたしまして、新しいこのにぎわいの核というのでしょうか、実はまあこれから全体が3年後につながって初めて意味が出てくるところであるんですが、最初のにぎわいの中核となる場所ができました。今土日を中心にですね、震災前ではちょっと考えられないぐらいの人の流れというのが、イベントとかがやってるわけではないにもかかわらず本当に大勢の皆さんが今尾長川町を訪れてきてくれています。これっていうのは新しいところを見てみようとか、被災地尾長川がどんな復興してるのかとか、なんかトップランナーとか言われてるけど本当はどうなんだみたいなところもあるかもしれませんが、多分ほとんどの皆さんですね、お話聞くとなんか尾長川面白そうだってみんな言ってるから来ましたっていうのが多いんですよね、
はい、
ですから被災があったからだとか復興中だからっていうことではなくて、まあ、そこも、まあ、含むんでしょうけれども、うん、とにかくやっぱ前向きでなんか未来に向かってるね、あるいはもうこう面白そうだねっていうところがこう多くの皆さんをこう引きつけてるところかなと思うんですね。ただ一方でですね、街並みもちょっとシャレオツというか新しいものになって、地元の皆さんからするとなんか尾長っぽさじゃないみたいな、いうお話もあるんですね。なんか軽井沢みたいだねだとか代官山みたいだねっていうんですか、いやいやあっちが尾長っぽいんですって俺いつも言うんですよ。てか尾長はらしさとかぽさっていうのは与えられるだとかそういうことじゃなくて、やっぱみんなで作っていくものなんだと思うんですよね。仮にそのなんか軽井沢っぽさがあったとしても、そこにですね、坂の上発泡スチルードだとかバンジョーと看護あるんですが、そういうものが積み重なれた途端にそれはもう尾長川らしさに実は変わっていくんですよね。そういう住む我々だとか来てくれる方々みんなでこの色をつけていく、新しい尾長川らしさを作っていけばいいというか、それがこれからの歴史になっていくわけで、そういう視点でぜひ臨んでいきたいなというふうにいつも言ってるんですけれども、まあそういう一部のなんていうのね、にぎわいというのがこういうふうに創出されてきてるっていうのはまさに期待していた通りでもありますし、もしかするとちょっと期待以上になってるところもあるんで、はい、これがまあいつまでも続くというふうなに考えるんではなくて、いかにこの中で3分の1でも4分の1でもいいから、そういう人の流れあるいは皆さんの関心というのをちゃんとこうグリップし続けていけるか、そこが本当にこれから問われてくるところだなと思ってます、う
ん、はい、先ほどもちょっとお話にありましたけれども、うん、西宮市の職員がこちらに派遣させていただいているというご縁で、
はいはい、
今日も寄せていただいたんですけれども、はい、西宮市職員いかがでしょうか。
皆ですね、歴代まず明るいですね。いやそこにまず助けられています。でまた仕事もですね、培ってきたものを本当に存分に注いでいただいています。またこう仮にわからないところがあってもですね、他自治体からも職員さん来ていただいて、専門性持っている人間が来てもらっているので、そこでこうつながっているんですね、うん、で例えば、まあ、阪神連合ということで、西宮さん、あとは宝塚さん、川西さん、ここは継続してずっといただきます。ここももう自治体区分違うんですけれども、垣根を越えたまた年代を越えてチームにまたなって地元に皆さん戻っていって行かれると、でそこがさらに輪が大きくなってということになってますんで、まあ、これはこちらから言うのは大変おこがましい話かもしれませんが、この尾長川なりあるいは南三陸さんにも西宮さん職員出していただいてますが、それがですね、さらにこう自治体で自分のところに戻った時に何かの経験なりつながりというのが役に立つ形になっているというのは、我々にとってもお世話になっている中でちょっと嬉しいというか、そういう感じがいたします。はい、
もしよろしければ西宮市、はい、あるいは西宮市民に、はい、メッセージいただいてよろしいですか。
はい、皆様に本当にですね、様々なご理解をいただく中で、市長さんはじめ市役所の皆様、並びに市民の方々に、大変なお力をいただいています。私どもがどこまでですねお答えしていけるかと というところがあるんですけれども、そういった支援に応えるというのはやっぱりこの東日本大震災の被災地というのは、まあ小規模都市が多くて、ですね、でこれで一気に人口も流出し、少子高齢化もなお拡大しているという、で一次産業はなかなか苦戦し続けてという昔からのこう流れもある中で、それがより先鋭化したですね、課題先進地と言われますが、まあ、かっこいい言い方かもしれませんが、であるなら逆に裏返せばそれは可能性先進地だというふうに思ってますし、マグマ町の復興というのは最優先である住宅再建だとか産業の再建ということを通じてですよ、そこはもちろん最優先なんですが、やはり地方の将来の在り方だとか新しい価値をやっぱり生み出していくこと、それが私たちがやっていかなければならない使命だと思ってます。なぜならば復興の財源も国費が大層です。でそれっていうのは全国民の負担でなされています。私たちの行政事務を進める上でも全国の自治体の皆さんに来ていただいている。でここで復興工事に取り組んでいただいているのは7000人を人口を切っている中で、おそらく毎日千数百人の方々が毎日頑張っていただいているんですね。だとすると私たちの成していく責任とは何なのかと、また使命というのは何かということだと思っております。まあ、一つのあり方をですね、示すようなこの女川町の復興でなければならないと思ってますし、なんとかですね、中間的なところで言うと一つ一つの形になって目指す方向にはみんなの力を合わせてきているなというふうに思ってます。まあ、公と民、官と民どちらの表現でもいいですけど、一体となってですね、これを今後とも進めていきたいというふうに思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。イベントでですね、以前私もサンマ焼きでお邪魔させていただきました。はいはい、大変大勢の皆さんに来ていただいて、女川のサンマうまいねというふうに言っていただきました。ぜひ、まあ、サンマに限らずですが、まあ、とりわけサンマはですね、大船渡さんとか、京泉沼さんだとか、どっちも伏せ字になってないんですが、そのままなんで、いろいろありますが、ぜひ、女川さんのサンマと、サンマを女川に限るということですね、買っていただくと本当にありがたいな、というふうに思ってます。これからもお力添えいただきますよう、心からお願い申し上げますし、ここまでのですね、本当に皆さんのご保証に感謝申し上げてます。ありがとうございます。
今日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。
須田義明女川町長にお話を伺いました。昨年は女川中学の生徒会長だった息子さんにインタビューしましたが、今年はお父さんでいらっしゃいます須田町長にお話を聞くことができました。親子揃って大変パワフルな印象でした。そして西宮市役所から女川町に派遣職員として出向している職員の方にお話を伺いました。どうぞお聞きください。
では西宮市職員で女川町に派遣職員としてお越しになっていらっしゃいます福島明さんにお話を伺いします。福島さん、こんにちは。
こんにちは。
確か前回は西宮のスタジオでお話を伺いまして、
そうですね、はい、
一旦女川町にお越しになってたのが西宮に戻られてたんですけれども、
はい、
はい、改めて女川町にお越しになったということですね。
そうですね、はい、2回目の派遣ということで、
はいはい、何月からでしょうか。
去年ですね、平成の27年の、はい、10月、2015年10月から2回目の派遣ということで女川町に来ております。
はいはい、予定としては1年間ですか。
そうですね、1年間ということで今年の9月まで、はい、
はい、いろいろとこうね、駅ができたりして少し変わった女川町、はい、改めて来られていかがでした。
そうですね、やはり町並み、造成が進んでいるということもありまして、まあ、まだまだ仮設住まいの方も多いんでございますけれども、はい、住宅団地が造成されていると、はい、それが1回目の派遣の時に、用地を買わせていただいた、土地を買わせていただいたところが造成されて家が建っているというところもありまして、はい、そういうのを見ると、非常に達成感を感じると同時に、やはりまだまだ進んでないところもありますので、2回目の派遣頑張らないといけないなと思ったところです。はい、
1回目と2回目ではお仕事の内容は変わっているんですか。
そうですね、1回目は用地を買わせていただくというその買収がメインやったんですけれども、うん、2回目はですね、区画整理の仕事ですね、はい、そちらの方が中心になっているという形になっています。
まあ、その分ちょっとこうね、町も進んでいるということでしょうね。
そうですね、はい、また新たな復興事業のフェーズに入っているということになろうかと思います。
はい、改めて来られているというのはなかなかね、皆さん中でも珍しいと思いますけど。
そうですね、他の自治体では2回目の派遣とかいうことはあるようなんですけれども、はい、女川町で2回目来たのは私が初めてです。はい、でこの4月からですね、また別の自治体、宝塚市なんですけれども、はい、2回目の、派遣の職員が来られますので、はい、やはり1回目にとど、まらず2回目来る職員というのは今後も増えてくるのではないかなというふうに思っております。
駅ができて女川町今はどんな風に映ってます？
そうですね、すごく元気が溢れてるということで、商業エリアが、駅前の商店街シーパルピア女川が、去年の12月開業しまして、花火も上がりまして非常に綺麗だったんですけれども、そういうような、我々と我々の仲間たちが、設計した街ですね、それができて、行って、にぎわいが非常に、今のところ、溢れ返っているというような状態ですので、それを見るのは嬉しいですね、
はい、福島さんご自身は役場のお仕事以外にも、はい、女川町の方といろんな関わりを持っていらっしゃるんですけれども、
そうですね、
何かエピソードなどありますか？
はい、そうですね、こちら、西宮の方に女川の、状況を知っていただきたいというので、おおむね月に1回の通信を作っているんですけれども、はい、それを見ていただいた方から連絡があって、いろんなつながりが出てきたと、例えば女川の、中学生に楽器を送りたいんだけどというような西宮の合唱団の方ですね、そういうような方を、ちょっとつながせていただいて、実際に女川に楽器が、届けられたとかいうようなこともありましたし、私がしていることはつないでいるだけなんですけれども、そういうようなことで、お役に立てるというのは嬉しい限りですね、
実は今日もお昼ご飯私もね、福島さんのおすすめのとっても素敵なところを紹介していただきました。
そうですね、中心部からちょっと外れたところなんですけれども、高城浜というところにある夢ハウスというお店なんですけれども、おばあちゃんたちが非常に安心できるありつけの健康にお料理を作っていただきまして、ホヤなんかも出していただきましてね、非常に美味しく私も一緒にいただいたんですけれども、女川にはもう、そういうお店が、たくさんありますので、はい、味わいに、西宮の方々来ていただきたいなというふうに思っています、
あと半年の業務を予定されていてこちらでね、はい、で、その後も関わっていかれると思いますが、女川町をどんなふうに見つめていきたいでしょうか、これからも。
そうですね、女川の復興ということで、復興事業は平成30年までということを今頑張ってるんですけれども、それはハード面を整備するという、その期間です。その後、女川町はもう、当然、存続し続けて発展し続けていくんですけれども、その、イベントに参加するであるとか、何か町づくりのことで関われることがあればですね、ちょっと遠く離れてはいるんですけれども、その度に女川を訪れて、勉強させていただきながらサポートを続けていきたいなというふうに思っています。はい、
貴重な時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
派遣職員の方のお話でした。さて、女川町は駅舎や商店街が新しくなり、地元の方々も復興に向けて頑張っていらっしゃいます。そんな地域の方々にお話を伺いました。駅前にできたシーパルピア女川の中で、スペインタイルの港町セラミカ工房を経営されている阿部成美さんのお話です。
では女川駅前にオープンいたしましたシーパルピア女川の中に、お店を出されていらっしゃいます港町セラミカ工房の阿部成美さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
素敵なお店ですね。はい、はい、何をしているお店でしょうか？
は
い、
ここは、材料はスペインのものを使っているんですけれども、はい、一枚一枚手書きで色付けをして、で工房の中にある窯で、はい、焼き上げているようなところですけれども、はい、スペインタイルを作っている工房です。
はい、作ったものをまた販売もなさっていらっしゃるんですね。
はい、そうですね、はい、販売とあとはオーダーをいただいてお作りしますし、はい、あとはワークショップで絵付けの体験もしていただいています。
お客様ご自身も体験できる。
そうです。
素敵ですね。本当に可愛らしい、彩りのね、華やかに一気に街がなりましたよね。はい、反応というのはいかがですか？
もう本当に連日たくさんのお客様に来ていただいてまして、地元の方っていうよりはやっぱり外から、いらしていただく方が多いんですけれども、もう本当にオープン以来、毎日たくさんの方がいらっしゃっていただいてます。
どんなところか、オープンしてよかったなということはありました？
そうですね、本当に私たち動き出した時は本当にもうここまでできるかどうかも分からずに、本当にこの色鮮やかなタイルで街を彩りたいっていう、その一心で動き出したんですけれども、本当にたくさんの方に、わあ綺麗だね、素敵だねって明るくで、こう見ているだけで気持ちも明るくなっていいねっていうことで、とても喜んでいただいて、 現在に至っています。
ですね、これからこのお店がどんなふうに、まあ、この町で、になっていったり、どんな、まあ、存在であったらいいと思います。
本当に私たちの大きな目標っていうのは、はい、この色鮮やかなタイルで街を彩る、うん、っていうことと、はい、あとはこのタイルを通して女川の魅力を全国の皆さんにお伝えしたいなという思いなんですけれど、はい、今までは本当にこう女川っていうと海の幸、うん、美味しいものはたくさんありましたけれども、うん、なんかこう若い人たちにも喜んでもらったり自慢してもらえるようなものが少なかったのかなというところで、このタイルを通してこう皆さんに関心を持って女川を見ていただきたいですし、女川といえばこの女川スペインタイルってこう言っていただけるような、そんな大きなことを目標として頑張っています。
いや、もう先ほどから可愛らしいサンマ、可愛らしいホヤあのタイルの中に描かれていて、ね、とっても素敵です。はい、
異文化ですけれど、なんか女川らしさをタイルで表現していきたいなっていうことで、うん、はい、なんか海のモチーフが多いです、うん、
はい、ぜひこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、先ほどの西宮市職員の福島さんが高城浜夢ハウスの八木純子さんを紹介してくださいました。八木さんは被災者の自立を支援するため津波被害に遭ったご実家を被災者の働く場、憩いの場であるコミュニティスペースとして復活させました。地元のお母さんたちと布造りや唐辛子などさまざまな商品を作っていらっしゃいますが、サンマの形をしたたい焼き、サンマなたい焼きもその一つです。それを歌にされ町中に元気を届けていらっしゃいます。この歌で紅白歌合戦も狙っていらっしゃるそうですよ。さて、新しくなるものもあればなくなるものもあります。震災から5年、地域の情報を発信し続けた女川災害 FM が3月27日をもって閉局しました。この5年間の思いなどをお話を伺いましたのでお聞きください。
では、女川災害 FM の阿部真知子さんにお話を聞きます。阿部さん、1年ぶりです。
ご無沙汰しております。
お久しぶりです。どうでしたか、この1年は。
そうですね、1年はすごくあっという間だったんですけれども、うん、まあ、去年の3月ですかね、いらっしゃっていただいたのは、
はい、そうです。
その時には多分まだ女川駅ができてない状態、開業してない状態、
開業前でした。
そうですよね、はい、もうあの後すぐに、
うん、
女川駅も開業しまして、
はい、
なんかこうバタバタと忙しく動いておりました。
うん、FM としてもこういろいろ活動あったんですか。
そうですね、女川災害 FM のメンバーがですね、うん、その式典の司会をしたりとか、うん、街開きで生放送で生中継を出したりとか、
うん、
なかなか忙しくさせていただきました。
はい、こうじゃあだいぶ変わったんじゃないですか、街も。
そうですね、まず駅ができたということで、うん、来ていただく方も、うん、多かったんですけれども、まあ、駅ができただけだったので、その時は、うんうん、でその来たけど食べるところが何もないとか、結構そういう言葉をいただき、でもまあ私たちからこうの意見だと、うん、まあ、駅ができただけなので周辺はまだまだですよということをお伝えしている形でしたね。うん、
まあ、それでも少し、ね、前に進んだ1年だったのかもしれませんね。
そうですね、
はい
は
い、
今はですね、そのなかなか落ち着きまして、うん、女川駅前も商店街ができまして、うん、まあ、シーパルピア女川という、うん、テナント型の商業施設なんですけれども、まあ、町内、もともと町内でお店を開いてた方と、うん、町外から新しくこう出店している店舗と、うん、様々なんですけれども、なかなかにぎわいを、うん、賑わっております。
はい、一方で女川災害 FM がこの一応3月末をもって活動は、終えるというお話を聞いています。
はい、
いかがですか。
そうですね、まあ、私は入って、まあ、1年と、うん、まあ、3ヶ月なんですけれども、多分お会いした時はもう本当に入ったばっかりの時だったんですけれども、うん、はい、この5年間ですね、女川町の方々にイベント情報だとか、うん、暮らしと地域のお知らせだとか、まあ最近はですね、送ってたんです、こうお伝えしてたんですけれども、やっぱり皆さんからこう寂しくなるっていう声をいただきまして、うん、その今までこう私が入る前の、まあ、以前からいたスタッフもそうですし、うん、これまでその携わってきた FM のメンバー、今は辞めて別の道に歩んでいるメンバーたちのやってきたことはもう本当に無駄じゃなかったんだっていうふうに、ちょっと私は 感じてます、
ね、さあこれから阿部さん自身はどうなさるんですか。
はい、私自身はですね、はい、ちょっと4月から実はその新しい番組が、はい、ありまして、女川災害 FM の局自体は、うん、ちょっと閉局となるんですが、うん、その番組を実は、収録しまして、そちらを、まあ、別の局で流していただくということなんですね、うんうん、でそれがですね、女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場ということで、うん、実はその私たちが昼の放送で女川ナウという番組、はい、生放送ですね、
名物番組でした、
はい、1日2時間放送して、はい、してました。でその他にですね、実は元女川中学校の先生だった方がいるんですけども、その佐藤敏郎先生という方がですね、番組を実は持ってまして、うん、そのフォークソングだとかそういったものを、演奏しながらリスナーさんたちとかと、お届けする番組が、人気番組がありました。それをなんと合体させまして、うん、新しく生まれ変わった番組ということになりますね、はい、こちらはですね、まあ、TBC 放送、TBC ラジオ東北放送というのが実は宮城県ありまして、はい、あの仙台の方の放送局なんですけれども、こちらで流していただけるということなんですね。
さらに大きいエリアで。
そうなんですよ、はい、はい、まあ、4月3日からになるんですね、うん、
はい、
まあ、こちら実はちょっとここで宣伝になっちゃうんですけれども、
どうぞ
あの、まあ、地上波もそうなんですが、実はあのインターネットでも聞けるんですね、うん、でラジコという、
はい、
まあアプリケーションというか、はい、こちらで聞けますので、こちらもぜひ、はい、聞いていただきたいんですね。
全国でね、はい、聞くことができますね、
はいはい、4月3日から、はい、毎週日曜日の夜11時から11時30分になります。なんかぜひこちらも、あのこちらはですね、あの女川の今の情報、まあ、私たちがこれまで女川ナウとしてあのお届けしてきた女川町の情報を、まあ、引き続き、はい、こちらの番組でもお届けするという形になりますね、
はい、うーん、まあ、何らかの形で女川災害 FM が、ね、続くこう希望になったんではないでしょうかね。
そうですね、うん、あのやっぱり皆さん懸念されているのが、女川のその時の生の情報が聞けなくなるというか、うん、分からなくなるというのが一番すごいこう惜しまれてたんですが、うん、まあ、こういった形で、あの形は違えども、その内容として女川の情報をどんどん発信していくというのが、はい、ちょっと継続できるのはすごく、うん、あのありがたいことだなと思っております。
ぜひ楽しみにしていますので、
はい、はい、ありがとうございます、
頑張ってください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川災害 FM のインタビューでした。この女川災害 FM はスタッフ一人一人が本当に温かくて、この5年間町民の皆さんの耳だけでなく心に寄り添った放送をされてきました。また新しい形で放送できることを期待しています。さて今回さくら FM が注目したのが女川町復興祭です。このお祭りは東日本大震災から新生女川へ向けて進む姿を全国の人に見ていただきたいという思いと、千年に一度の町づくりへの夢と希望を託し、震災の翌年2012年3月から開催されました。その中でも津波伝承復興男というイベントが、私たちの住む町にある西宮神社の開門神事福男選びをモチーフに始められ、町民と多くの参加者に親しまれる恒例行事となりつつあります。そんなイベントの模様を取材してきました。お聞きください。
Thank you.
レースいかがでしたか。こういった競争は普通でしたら参加ランナーに頑張れとか行けなんて応援するのですが、この復興男レースは津波が来るぞ逃げろと言って声をかけていました。そして最後のランナーに寄り添った消防士さんが全員がゴールすると、全員避難完了、逃げ遅れなし、犠牲者なしと締めくくっていました。観客からは笑いや拍手が起こっていましたが、こんな風に楽しく伝えていければ津波の恐ろしさを次の世代にも伝えていくことができると感じました。津波伝承復興男のイベントの後は駅前の広場で復興祭の開会式が行われました。その模様をお聞きください。
挨拶の時間は3分と限られております。小縄町復興祭2016、天気にも恵まれ、このように開催をすることができました。まずは阿部実行委員長ほかですね、スタッフ並びの上に関わっていただく皆さん、本当に連日協議をいただき今日を迎えていただきましたこと、ありがとうございます。そしてご来場いただいた皆さんも本当にありがとうございます。いつもチェックさせていただいてます。はい、町内の人、はいはい、町外の人、
はい、ありがとうございます。モノノフさん、
元研究員、はい、元研究員もっといたのマリア、はい、ありがとうございます。本当に大勢の方に、今年も来ていただきました。昨年もこの場所でオープニングやりましたけど、その時はまだこの土もなかったんですね。こちら商店街もありませんでした。今年はですね、またリニューアルというか一つのこのエリアの完成形を持って、皆様をお迎えできているということです。5回目になります。1回目、あの時は知ってる人も多いでしょう。地元の人間はもちろん知っている。本当に大変な状況でした。瓦礫もまだまだ残っている。そういう中で小長の今を見てほしい。そして今ここでそれでも笑顔で頑張っている我々の姿を見、また小長の味、空気、いろんなものを感じてほしいということでこの復興祭始まったんですね。5年経ちました。今新しい姿にはなりつつあります。以前の思い出の中の姿というものはどんどんなくなっている。寂しさもあるかもしれません。私自身もそれは心の中のどこかにはやっぱりあるんですね。それでも思い出の中でだけ私たちは生きていくわけではありません。今とこれからを自分たちで作って生きていかなければならない。だからこそ未来の在り方を自分たち自身で作るんだ。今日まで歩んできました。そしてそのまだまだ一部ですけれども出来上がった姿が今、ここにあります。周りはまだ造成中、住宅を待っていただいている皆さんも大勢おられますけれども、それでも今ここで私たちが表現できる元気、活力、未来に向かう意志、そういうものをどうかこの空間、そしてこの時間感じて今日はお帰りをいただければ、楽しんでいただければというふうに思っております。さっき実行委員長に先に言われましたが、改めて毎年言っていることを言わせていただきます。どうか皆さん帰りの交通費だけは残して、残りはすっかりですね、予算を使い切っていただきながら、そうして一番楽しんでいただくことにつながるんです。この一日、この小長復興祭、小長町復興祭、どうかお楽しみください。ご来場に御礼を申し上げまして、私からご挨拶させていただきます。ありがとうございます。
町長ありがとうございました。続きまして小長和町議会議長木村君雄様よりご祝辞を頂戴いたします。木村様よろしくお願いします。
おはようございます。町長が3分の時間でございましたが、議長は1分早くの2分だけ時間をください。去年の3月21日は町を開きました。昨日の3月25日は小長の湾を開きました。小長町は鉄道も開き、 港も開きました。今日は皆様方の心を開いていただきたいと思います。女川町は永遠にこれからが本番を迎えます。どうぞ皆様方心を開いて女川町に遊びに来てください。こういうような素晴らしい町になりました。この町が永遠に輝くように、女川町の門を閉じないように、女川町が永遠に栄えるような町にぜひお願いしたいと思います。ご挨拶を終わります。ありがとうございました。
木村様ありがとうございました。続きまして女川町商工会会長高橋正則様よりご祝辞を頂戴いたします。高橋様よろしくお願いいたします。
おはようございます。私の持ち時間は1分30秒でございます。真面目な話、本当にこの女川町被災率は被災区の中でトップ、それから人口流出日本で一番でございます。何くそと頑張っているのが安倍敦以下若者たちでございます。女川町は四輪駆動で街づくり、行政、議会、そして我々産業界、そして皆さん町民の皆さんなんですね。四輪駆動で街づくりで8年で計画を達成しようとする、他の自治体が、10年の中で当女川町は8年でございます。マスコミの皆さんがよくおっしゃいます。被災地のトップランナーであると。しかしまだまだ、途上ではございますけれども、この今の皆さんが感じ取れる、取っていただけるエネルギーをですね、もろに今後3年間総力を挙げて行動していけば必ずや達成できる、そのように考えております。還暦以上は口出すな、私も還暦過ぎてから口を出さないようにしてるんですが、こういう時だけちょっとお前来て喋れって言われますんで、若干ではございますが喋らせていただいております。女川町今後ますます発展していく、いつも皆さんに来ていただいて、そして楽しんでいただける街づくりを目指してまいります。よろしくお願いします。ありがとうございました。
高橋様ありがとうございました。以上ご来賓の皆様よりご祝辞をいただきました。
さてここからは津波伝承復興男表彰式を取り行いたいと思います。ここで改めて津波伝承復興男とは何かご説明したいと思います。津波が来たら高台へ逃げるという津波避難の基本を何らかの形で後世へ伝え続けたい。一過性のイベントではなく年中行事として続けていき、100年続けることによって上岸、慶長の大津波伝承と同じく女川町民の民族伝承となるように育てていきたいとの思いから、兵庫県の西宮神社で毎年1月10日に行われる十日恵比寿開門神事福男選びをモチーフにして、この津波伝承復興男はスタートしました。今年は女川駅北側約300メートルの坂道を222名の参加者が駆け上がりました。参加された皆様本当にお疲れ様でした。さてその222名の中からトップに走り出た3名の方、見事今年の津波伝承復興男となった方を発表いたします。3名の方には女川町復興祭2016実行委員長安倍敦氏と西宮神社開門神事公社校長を務められています平尾亮様から素敵な商品を試飲いたします。お名前をご紹介しましたらステージまでお越しください。それでは発表いたします。まず第3位、東松島市在住の大学生高橋蓮さん、おめでとうございます。続いて第2位、こちらは石巻市在住の高校生ですね、高玉蓮人さん、おめでとうございます。3位の高橋蓮さんと2位の高玉蓮人さんには、女川水産体験館アガインステーションから女川町の海の幸を詰め込んだアガインセット詰め合わせ3000円相当、 そして兵庫県西宮市西宮神社様より木彫りのエベスさんの木像、そして復興男認定証のキーホルダーをお渡ししたいと思います。それではまだこのままにここにいただいて、いよいよ、今年2016年津波伝承復興男、第1位に輝いた方の発表です。今年の津波伝承復興男となったのはこの方です。なんと昨年2015年度に引き続き V2 を達成しました。千葉県柏市在住、中学校の体育の先生をされています、高田翔さん、おめでとうございます。おめでとうございます。高田さんはですね、なんとこの、2016年の、復興男 35.5 秒のタイムで、ゴールされて、昨年に引き続き第、4代目津波伝承女川復興男の称号を手にされました。高田さんには、商品たくさんあります。まずですね、実行委員長阿部淳から復興男認定のたすきが贈られます。おめでとうございます。そしてその他ですね、マグロの夢新丸からマグロが3キロ、そして岡生さんからは鮮魚セット5000円相当、港町セラミカ工房より復興男認定証のタイル、そして女川に元気を送る会より大漁旗と金一封、そして女川水産業体験館アガインステーションから女川町の海の幸を詰め込んだアガインセット詰め合わせ3000円相当、そして復興男認定証第1位のキーホルダー、そして兵庫県西宮市西宮神社様よりエベスさんの酒、そして木彫りのエベスさんの木像、こちらは西宮神社の平尾さんから復興男の高田さんに手渡されます。おめでとうございます。女川町津波伝承復興男、今年2016年は昨年に引き続き、千葉県柏市在住の高田翔さんが手にされました。高田さん、改めて今のお気持ちを一言で表すとしたらいかがでしょう。
はい、2連覇とても嬉しいです。1年ぶりに駅を降りた時に女川の街がちょっと誇らしげに胸を張っているように見えました。1年前とは全く景色変わっていました。まだまだこれからだと思いますが、ぜひ、今年も、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。そして、西宮神社、平尾亮様、一言コメントをお願いいたします。
僕の持ち時間は30秒です。僕がずっと関わってきた、西宮神社の福男選びというものがこの女川で命を守るという素晴らしい、取り組みの中に入っていることがものすごく、誇りに思っています。そしてこの一言をどうしても皆さんに言いたってきました。女川の皆さん、愛してます。
平尾さん、ありがとうございました。そして改めて3名の皆さんの健闘をたたえて大きな拍手をよろしくお願いいたします。それではこの開会式の締めくくり、そして全てのプログラムの始まりの合図といたしまして、女川町希望の鐘の音をこの会場に響かせたいと思います。皆様ステージに向かって、右側の方を、ご覧いただければと思います。女川町復興祭の無事を祈って、そして今後ますますの女川町のにぎわいを祈って、今年の復興男高田翔さんに希望の鐘を鳴らしていただきます。高田さん、準備はよろしいでしょうか。
はい、
マスコミの皆さん、準備はよろしいでしょうか。よろしいですか。はい、それでは高田さん、鐘を3回叩いてください。お願いします。
はい、
4代目女川復興男高田翔さんに希望の鐘を鳴らしていただきました。皆さん、大きな拍手をお願いいたします。これにて津波伝承女川復興男高表彰式を終了するとともに、女川町復興祭2016スタートです。
では、今年の津波伝承復興一番男になられました高田翔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
2連覇ということになりましたね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いかがですか。
あ、もう嬉しいです、
はい、
ただ去年よりプレッシャーが大きくなりました
、はい、何回目のチャレンジなんですか。
昨年初めてで2回目になります。
そうですか、はい、この女川の復興祭という、まあ、いろんな、ね、人のたちの思いが込められている、はい、お祭りだと思うんですけども、どんな思いで走っていらっしゃるんですか。
はい、そうですね、私は千葉のものなので千葉の関東のものもこうあれなんか千葉県の人走ってるっていうような形で見てもらえれば、よりこう津波伝承また女川の復興っていうのがより広い範囲に伝わっていくのかなという思いで走らせていただいてます。
はい、沿道の掛け声などは聞こえるんですか。
あんまり聞こえないですね必死で
ねえ、はい、すごい坂ですもんね。
そうですね、
はい、私たち今日西宮市から来たんですけれども、本当の福男をやっているところなんですが、はい、西宮の方にお越しになったことはないですか。
ありません。ちょっと興味はあるんですけど、
はいはい、ぜひ西宮神社の福男にもチャレンジしていただきたいです。あ、そうですね、いかがでしょう。
はい、チャレンジはしてみたいです。
はい、
くじ運があんまりないので
そうですね、
はい、
くじがね、ものを言いますので、ね、
はい、
はい、来年は女川はチャレンジしますか。
チャレンジしたいです。
はい、女川の街がどんな風になっていけばいいと思います。
そうですね、今も大変盛り上がっているんですが、これがさらにどんどんどんどん盛り上がっていくような街になっていくことを楽しみにしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川町復興祭の模様をお送りしました。さて、この中で登場した平尾さんは西宮神社の福男選びを運営する開門神事公社の校長でいらっしゃいます。毎年女川のこの復興祭に出向いて復興男の表彰をしたり、西宮市民の声を届けるなど支援活動を続けていらっしゃいます。ここまで東北現地の様子をお届けいたしました。さて、支援にもいろいろな支援がありますが、西宮市に住むイラストライターの天野節子さんは絵本冊子を通じて支援をされています。お話を伺いましたのでお聞きください、イラストライターの天野節子さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、とっても可愛らしい絵本冊子を作っていただきました。兵庫と東北つながってんねん、まあ、こう文章もすごくね、しんみりと、あるいは勇気づけられたりするんですけれども、
はい、
絵が可愛らしくってね。
ありがとうございます、
は
い、
もう絵がセットで本当に素敵な絵本となっています。ご自身ではどんな思いで作られたんでしょうか。
はい、この絵本短いんですけれども、2つの思いで作りました、
うん、
で1つはもちろん東北の方、5年とか10年とかいろんな区切りで言いますけれども、悲しみって区切りがなかったり、傷ついた心っていうのは区切りがないので、何年経っても言えない苦しみっていうのはあるんだけれども、そういうのに区切りってないんだけれども、それに無理して気持ちを持っていかなくっても、いつでも泣いてもいいし、私たちも阪神・淡路大震災20年経ったってやっぱり苦しいことってあるので、そういうことを気にしなくていいんだよ、泣いてもいいんだよっていうようなことをメッセージとして一つは込めました、
うん、
でもう一つは、先に辛い思いを経験した、規模は違ってもそういう気持ちを体験したことで、私たち東北のことを忘れないよ、何もできないかもしれないし、頑張れとも言えないけれども、決して忘れない、一生にいるよっていうようなことをどうしても届けたくって、その思いを込めました。
うーん、十分にね、つながってんねんで伝わっていると思いますけれども、
ありがとうございます、
はい、実際に東北にはどんな形で届けられているんでしょうかね。
はい、3000部印刷、兵庫県立男女共同参画センターの方でしていただいたんですけれども、はい、ボランティアの方、こちらの兵庫の方がいろいろ東北の方にボランティアに行かれるときに仮設とか避難所に持って行ってくださって、うん、すごく短い絵本なので直接関西弁で読んで、その場で聞かせていただいたりとか、
うん、
そういうような 形で、メッセージを届けてくださって、これ私やねんっていうような感じで自分のこととして届けていただいてるっていうようなお話をたくさんいただいてます。はい、
実際の反響とかはあったんでしょうかね。
そうですね、戻ってこられて、直接私の方にお話聞かせていただける方もたくさんいらっしゃいまして、そういう方々が聞いて、その聞かれた方が涙を流してたとか、ありがとうって感謝の気持ちを言ってたよっていうようなことを聞かされると、もう私の方もちょっと胸が詰まるような、はい、ことがたくさんありました。
はい、なんていうのかな、もう短い文章ですし、何でもないというかね、はい、素直な表現ですし、
はい、
まあ、そこにね合わさってこの絵がねとっても素敵なんですよね。
ありがとうございます。はい、
ぜひこうラジオではねこう伝わらないことですから、はい、皆さんもお手に取ってご覧いただきたいんですが、どこに行ったら見ることができますでしょうかね。
はい、西宮だと中央図書館とか北口図書館、あと西宮市の男女共同参画センター、あと兵庫県立の男女共同参画センターなど、あとクリエイト西宮さんとかでも見ていただけるかと思います。
はい、
またインターネットの方でも兵庫と東北つながってねと入れていただいたら見れるようになってますので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。ではちょっと私が僭越ながら読ませていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、兵庫と東北つながってんねん。1995年1月17日、うちらの日常はなくなってん。当たり前の毎日がどんだけ幸せなことなんか初めて知ったわ。何もかもなくしてもう生きていかれへんと思った。でもな、あれから長い年月が経つねん。町もきれいになって、うちも元気になってん。笑えるようにもなってん。せやけど、今でもたまに胸の底がねじれるぐらい苦しくなる時があるねん。そんな時はこっそり泣くねん。何年経っても忘れられへん痛みってあるんや。せやからな、東北の人の辛さ、しんどさ、人事とは思われへんねん。東北のこと、うちら忘れへん。いつまでたっても忘れへん。遠い場所でもつながってんねん。一人やないで。うちらがおること、忘れんとってな。